花井と
キッドの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教え、カッコ仮。
1の2。
イエーイ。
パーソナリティの。
はい、バグって花井と。
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで。
はいはい。
2025年。
はい。
初の放送でございますが。
はい。
令和、何年？
7年 ?7 だと思います。
もう令和とか使わなすぎてさ。
これなんかね。
わかんないね。
なんかなかったっけな、方法。
あ、なんか。
なんか西暦から何かを引くと。
あるね、なんかね、そんなんね。
そう。でもそれを忘れちゃうから、うん、その公式を忘れちゃうから。
わかんないよね。
そうなのよ。結局わかんないのよ。うん。
もう、西暦でいいじゃんっていう。
そう、勘弁してくださいよ、もう。
令和7年、
うん、そうですよ。
いやー、早いものなのか分かりませんがね。
そうです。生まれた子がもう小学校入学とかですよ。
あー、その、陛下が先帝がお気持ちを表明してから。
そうですよ。
生まれた子が。
生まれた子も、もう小学生。
なんということか。
ああ、恐ろしいですよ。時の流れが早すぎて。
まあね。まあこの番組もう18年ですか？
あ、18年目か。すごいじゃん。
どんだけやってんすかって話だよね。
でも東京ブギーナイトには追いつかないよ。
いやいやいや、もうあれは永遠に追いつけないよ。
そう。
もう千何百回だからね、向こうはね。
そうよ。
恐ろしい話ですが。
はい。
年末年始がありまして。
そうですね。
ね、花井さんいかがお過ごしでしたか？
私はですね、うん、お世話になっている、みそのビルがね、お世話になっていた。
うん、
そうですね、1月、あ、じゃあ12月31日で終わりということで。
はいはいはいはい。
まあちょっともう歴史的瞬間に立ち会わねばと。うん、
なるほど。
でも本当にね、私がみそのビルに通い始めた時に、
うんうん、
まあゼニゲバっていうお店でね、私はお世話になってたんだけど、
はいはい。
その、まあ店主のムヤニーさんが、
うん、
友達、
うん、
おもろい子おるよっていうので、
うん、
まあなんか紹介してくれた女の子がひろこてんっていうね、女の子がいるんだけど、
うん、
そうそうそう、その子とこう、一緒にね。
はいはいはい。
年越しをしましたね、ゼニゲバで。
あー、なるほど。
ものすごい人だった、やっぱり。もうどの店も結構満席で。
うんうん。
で、一元さんをお断りするっていうお店が多かったですね。
その、まあまあまあね、
もう、うん、今日は、みたいな感じで。うん、そうです、そうです。で、その、もう、朝方には蓋が閉まって、見たことない、柵みたいな格好。で、長い間ありがとうございましたって、バーンってもう張り紙が貼られて、
はいはいはいはい。
終わりっていう感じで。
すごいですね、
はい。そうです。で、歴史に巻くって感じなんですけど、
うん、
で、ゼニゲバはもう歩いてすぐのところに移転して、
うん
うん、で、もう、オープンしましたね。新しい新店舗。もうずっと二重に家賃を払ってたらしくて、もう。
なるほど。
そうです。抑えとかないとすぐ、みそのの近くのお店はもう、やっぱりね、みんな近くに引っ越したいからね。
うんうんうん、
やっぱりもう、いいところが見つけ次第はちょっとこう、抑えとかないとっていうので。
なるほど、なるほど。
そうそう。なのでまた新しい新店舗にも行っていきたいと思います。
うん。
そういう年越しでしたね。あとはもう、うちは休みがなかったので。
うんうん。
はい。でも、1月2日からは、
うん、
階段バーの方に、出勤はしてまして、
はい、はい、はい、はい。
で、お年玉階段、配信とかもして、
うん、
からの
なるほど、
そうです。からの営業みたいなね。お年玉配信の方はね、
うん、
スリラーナイトというね、
うん、
バーなんですけど、そちらの公式の YouTube でアーカイブ残ってますので、はい。まあそういう、そうですね。なので、まあ年末年始はまあそんな感じで。
なるほど、なるほど。
みそのを、
うん、
まあそれをちゃんとお話しして、だから本当は年越しはまあスリラーでやりたかったんですけれども、
うんうん、
まあちょっと、私の第二の家なのでという。
まあそうだね、
第二の家っていうか、うん、家の時あったから、むしろ家だったんで。
住んでた時があったような。
住んでた時があったんで、そうなんですよ。だから、ちょっと、だからそっちにちょっとどうしてもって言って、はい、行かせていただきました。
ああ、
は
い、なるほどね。 まあでもいい年越しでしたね。
いやー、本当にもう、ああ、これ歴史の、そう、なんか節目に立ち会った気はした。そんな年越しでしたね。
みその歴史
はい。
がまた1ページだね。
そうなんですよ。
いやー、そう
は
でしたか。
キッドはどうでした？
私はですね、今年は結構年末年始に、まあ家で仕事をしてまして、だから、28日も仕事を家でしていて、で、1月3、4、5も家で仕事してたので、まあそんなに休みなかったんですけど、ただ12月30日、もう年も迫った頃に、友達4人で、カラオケに昼から行って、で、夜、まあ、忘年会というか飲み会をやったんですけど、まあ、忘年会はね、後から2人来て6人、男6人でやったんですけど、その、カラオケ4人も男4人なんだけどさ、もうね、やばいよ。昼の13時から、飲み会が20時からだったんで、
やば。
19時半ぐらいまで、だから、6時間ぐらい？男4人で、
すごいじゃん。
ずっとアニメ特撮を歌うっていうね。
やばい。おじさんってこ
や
と、
ば
み
い。
んな。
まあ、だいた
中
い、
年？
中年。
ああ、そうか、そうか。
生きのいいおっさんたちで。
息が良すぎるな、やっぱり。
いやー、いいですね、やっぱね。
それはいいよ。
もうね、ただ、あれですよ、最近私は、ダムのカラオケの、テレビサイズっていうカテゴリーが、あるんですけど、まあ、それアニメの、まあ、要はオープニングとかエンディングのテレビサイズなのね。
なるほど。
で、アニメーションがないやつもあるんだけど、あるやつもあるので、そう、それがね、楽しいですね、やっぱ
めっ
ね。
ちゃいいじゃん。
も
知らん2番とか、
う、あ、そうそうそう、
あるじゃん。
歌わなく
そう、
ていいっていうね。
歌わなくていいんで、めっちゃいいじゃん。
もう最近YouTube で見ている、キングゲイナーのオープニングも、ちゃんとテレビサイズありますので、
ああ、すごい。すごいね。
それ歌ったりとか、まあこれ
へえ。
前も言いましたけど、レイズナーのオープニングは、間奏のところに、その話のダイジェストみたいのが入るんですけど、セリフを言う部分があるのね。ちゃんとそこも撮ってくれてるので、
ああ、すごい。
ダムの、メロスのように、の、テレビサイズは。
へえ。
それもちゃんと AI に聞いたら、20何話ですって書いてあったん
す
で、
ごい。
ちゃんとそれのセリフをメモっていって、ちゃんと歌うときにそのセリフも言うと。
ああ、すごい、すごい。
とかいうことをやって過ごしまして。
ダムいいな。
ダムなかなか面白いですね。で、それがあって、で、もう年越しとか元旦は別に特にそういう正月ら
なん
しい
か、
ことは何もせず。
イベント的なことは、まあまあ、何もせず、
もう普通に年越し前に寝てましたからね。
だよ
で、ただですね、ドラクエ3をクリアしました。
してた
スイッ
ね。
チの。
X 見た。
いや、面白かったね
いやー、何か違うことは
ー。
あ
まあ、
る
いろい
ん
ろ
であ する
んで
か？
すけど、まあやっぱちょっとね、これはちょっと本当にネタバレで言えないネタバレなんだけど、来年というかもう今年か、ドラクエ1&2、1、2の HD2D リメイクが出るんだけども、そこへのつなぎがやばいね。
そうなんだ、すごい。
うわーた、X とかさ、見てても、そこのところ言ってる人ほぼいなくて、あ、多分みんな、あ、これは絶対ネタバレしちゃいけないやつだっていう。
すごいすごい。
もう多分みんな察したんだろうなっていう。
お
いや、マジでね、やばい。
ー。やった方がいいね、
こ
こ
の
れじ
つ
ゃ。
なぎは。もう絶対1&2やりたくなったんで。あ、こういうことっていう。まあ、あとはその、オルテがね、お父さん、ポカパマズさん関連のイベントがすごい多くて、まあ、サマモサの勇者と呼ばれるサイモンっていう人がいて、ガイアの剣を、まあ、守って牢屋でね、死んでる人なんですけど、まあ、実はそのサイモンっていうのは、オルテガと一緒にこう合流してバラモスを倒しに行こうみたいな まあ、そんなことになってたらしいんですね、どうやら。だからファミコン版だとそこまで表現されてないんだけど、回想シーンでちゃんとオルテガがサイモンと会って、で、一緒に、戦ったりして、で、二人で一緒にいると魔物に目立ちすぎちゃうから、バラバラに行動して、後で落ち合おうみたいな感じのところとかもちゃんと描かれたりしてて。だからね、おー、なるほどねっていう。非常に、あとね、魔物使いめちゃくちゃ強かった。その、はぐれモンスターっていう、まあ、いい心を持った仲間を探して集めていくんだけども、その数が全部で百何十体いるんだけど、その集めた数によって、特技の魔物呼びっていうのの威力がどんどん上がっていくのね。だから私は最終的にやっぱ50か60匹ぐらい集めたんだけど、もうその魔物を呼びすると、ギガデインで勇者が使って、まあ、例えばゾーマに250ぐらいのダメージだとすると、魔物呼びで350ぐらいダメージが出るのよ。もうギガデイン以上の その攻撃力があって、かつその魔物使いの特技で、ビーストモードっていうのがあるんだけど、魔物50体集めると覚えられるんだけど、それがやばくて、しばらくの間、2回行動できんの。
へえ、すご。
で、同じ行動を2回するのね。だから魔物呼びすると、そのダメージ、ギガデイン以上の攻撃力の攻撃を2回できるという。だから、ゾーマに700ぐらいのダメージを1ターンで与えられるっていう。これやばすぎるだろうってい
や
うぐ
ば
らい
いね。
強くて。後半はもう魔物使い様々でしたね。
へえ。
そう、あとね、これはね、俺はおおって思ったのが、バラモスの声がね、まあ、キャラクターにボイスがついてるキャラいるんだけど、バラモスの声がアミーバなんだよね。北斗の拳のね、橋高也さんって方なんだけど、もうね、俺、バラモスの声を聞いて、これどっかで聞いたことあるなと思って。で、バラモスブロスも同じ声なのよ。で、バラモスブロスの声を聞いて、これアミーバだと思って。で、調べたらやっぱり橋さんで。あー、もうね、安定の邪悪ボイスですよ。もう何十年邪悪な声やってんだろうっていうぐらいの。まあ、昔からやってますし、大の大冒険のね、新しいアニメの方の、大魔王バーンの、ローバーンね。老いたバーンとかもやってるので。いやー、もうこれぜひね、皆さん、アミバ声のバラモスの声を
い
ね、聞いて
やー。
ほしい。
ほうほうほう。
よくぞここまで来た。わしが魔王バラモスだ。暴力はいいぞ、ケンシロウ。みたいな感じの
おー。
感じのね、もうアミバに繋がっちゃうような感じのね。めちゃくちゃいいのでね、ぜひ聞いていただきたいね。ということで、ドラクエ3クリアしたというね。多分それが私の年末年始の一番ですね。
あ、いいね。
じゃあメッセージいってみますか。ですね、これは、ガジラさんありがとうございます。
ありがとうございます。
年末年始休みを利用して、特に目当てのものはないけど、久々に、リンクのアウトレットへ行ったら、友人がグラニフというファッションブランドを教えてくれて、生まれて初めて好きなファッションブランドができたと。威嚇が可愛すぎるということで、この威嚇っていうのを調べたんですけど、レッサーパンダの威嚇してるポーズ？
あれだよね、手上げ
あ、そう
て。
そうそうそうそう。それのデザインの T シャツっていうことみたいですね。で、このグラニフって結構いろいろ、ゲームコラボとかもしてて、
そうなんですよ。私、何を隠そう。結構前からグラフニフを着てまして。
ああ、そうなのね。
そうなんです。私は、金魚が逃げたっていう
ああ、はいはいはい、あるね。
絵本があるんですけど、あれがちょっとこう、サメのメガマウスに似てるんで、その金魚が逃げたを結構買ってたんですね。ワンピースとかを。
ああ、なるほどね。
で、あとは、ダダのワンピース。ウ
ウル
ルト
ト
ララ マン
マン
コ
の
ラ
ね。
ボとかの。あとは、ゲゲゲの鬼太郎の、 一旦もめんとか、
はいはいはい。
なんかそういう風な、ちょっと、アニメとか、
うんうん。
まあ、絵本とか、まあ、いろんなものと、今、マクドナルドとか、そういういろんなのとコラボしてて、
はいはいはいはい。
そうなんですよ。で、多分、威嚇はオリジナルだったと思う、このグラニフの。
そうだろうね、うん、多分ね。
うん。
私も、いくつかドラクエ関連の T シャツ持ってまして。
はいはいはい。
ドラクエ2のまあ、3人組。
うん。
で、後ろに復活の呪文がバックプリントされてるやつと、
うんうん。
あとドラクエ3の、
うん。
勇者だけプリントされてて、
うん、うん。
で、残り3枠は自分で自由に決められる、なんかワッペンみたいなのついてて、
はいはいはい、はい。
アイロンでジューってやって押し付けるやつ。
はいはい。
ただ、未だに決めきれなくて、空白のままなんだけど
。
まあ、そのドラクエ3 T シャツと、
うん。
あと、ラーの鏡 T シャツっていうのもあって、
お
お。王女が、前面、前の面、まあ、前面は、表面は犬で、
はい。
裏になると王女になってるっていう、
はいはいはい。
ラーの鏡 T シャツっていうのも、
うん。
まあ、その辺を持ってますね、グラニフはね。
はあ。そう、なんか、人気のものはすぐに売り切れちゃうから。
うん、そうそうそうそう。
そう、だからもう、あって思ったら、もう予約ができるんだと予約しとかないと、うん、マジですぐに売り切れるから。そう
そ
う、
本当
に、うん、
ドラクエ 2T シャツもさ、
早かったよ。
速攻売り切れて。
早かった。
で、再販したらメール送るみたいなのにしてて、来た瞬間に行って買ったからね。
うん、そう。
本当にマジで。
うん、
人気のあるやつはすぐ売れちゃうんでね。
そうなんですよ。
いいですね、この好きなファッションブランドができたというね。
うんうん。
ぜひ、素敵なグラニフライフを、
はい。
お楽しみください。
はい。
そして、ですね、これは、あ、そうそう、しんちさん、A ランクサンダーの話ね。
はい。
クソゲー弁護団でしましたけども、うんうん、ですね、花井さんのアイデアをいただいて、
お
!AI に、続編のストーリーを作ってもらうことにしましたと。
うん、おお。
で、Google Gemini、
はい、
というのがあるみたいですけど、その AI に続編を作ってもらったら、
うん、
想像以上のものが来たのでお送りしますと。てんこ盛りの伏線をどう消化するか気になるところですが、素直に AI ってすごいなと思った次第ですということで。うん、以下 Gemini が作りました。
はい。
A ランクサンダー逆襲編。まあ、誕生編だけ出てて、
う
ん、
そうだよね。
逆襲編は出てないから、うん、自分らで作ろうみたいな話をね、
そうです、
したんですけど、
はい。
その逆襲編、ストーリー案、雷鳴の彼方へ。
うん。
すごい、これちょっと、第5章ぐらいもあるんで、ちょっと、ピックアップしてね、
お話
しし
ます
けども、
はいはいはい
はい、第1章。
はい。
再会の時、そして別れ。
うん。
巡るの死、そして真相。これ主人公の、豊かが、
うん、
を精神的に支えてきた孤児の少女めぐるが、
うん、
豊かの親友でありライバルである夏彦の手で惨殺されると、
うん、
で A ランク改造人間ウォーターが夏彦をそそのかしめぐるを殺害したことが判明、
うん、
豊かは復讐の炎を燃やし完全体のサンダーへと覚醒する、
うん、
竜との再会。豊かは自分の試作体であるプロトサンダー、竜と再会し、共にブルズアイと戦うことを決意。
うん、
ブルズアイっていうのはその秘密結社ね。
はい。
うん、ショッカーみたいなやつね。
うんうん、
しかし竜はブルズアイに残り、エリート部隊、トリプルエースの一員となっている、かつての恋人である A ランク、ウィンドとの、複雑な関係に悩み、豊かとの距離を置く。
うん。
ムーンの影。ブルズアイを脱走した5人目の A ランクムーンは裏で暗躍し主人公たちの動きを監視自身の目的を遂げるために様々な策を講じる、
うん、
すごいねこのなんか
すごいよ
このプロトサ自分の試作台であるプロトサンダーとかこれ絶対男子が好きそうなやつだねこれねでまあ5章までありましてお
ーおーすごいの
深掘りできる要素うん、
うん。
ムーンの能力、月の力を操り、予知能力や、幻惑能力など、様々な能力を持つ。
うん。
改造人間の権利。改造人間は人間として生きる権利があるのか。
うん。
科学と倫理。人体改造技術の進歩がもたらす倫理的な問題。 その他、舞台設定、都市、廃墟、宇宙など、様々な舞台を組み合わせることで物語に変化を加える。時間軸、過去、現在、未来を行き来するようなストーリー展開も面白いと。すごいね。
すごい。
いやー、このエリート舞台トリプルエースとかも、この AI の人が考えたわけでしょ？
そうだよね。
すごいね。
すごいよ。
いやー、これは、すごいなー。
うん。
確かに素直にすごいっていう、
うん、すごいって思っち
ね、
ゃうね。
感心しますね。
う
そう、
んうんうんうん。
私も AI、
うん。
X にも、
そう、突然、
なんだっけ、グローブだったっけ？
グ
だっ
ロック。
くみたいなやつ？
はいはいはい。
あれたまに遊んでるんですけど、
うんうん。
あれに、アットマーク、自
はい
分
はい。
の X のアカウント？
は
まあ、私だったらアット
いはいはい。はいはい。
マークファミコンキッドってやると、自分の過去のそのポストから、
うん。
どんな人かっていうのを教えてくれるんだよね。
おー。
で、それに対して、
うん。
さらに詳しくとか言うと、
はい。
結構詳しくいろんなことを書いてくれるので、
そのさらに詳しくも当たってるというか、
そうだね、結
まあ、
構
なんとな
ね、
く当たってるの。
当たって
うん。う
るとこもあるし、
ん。
当たってないと
ない
ころ
とも
あっ
ころもある。
て、なんかちょっとネタ的にこう、書いたやつも、
う
真面目に
んうんうん。
捉えられてて、
なるほど。
お近所の中尾がさ、急に亡くなってて、中尾が亡くなったんだぞ、みたいな、ちょっとゼータガンダムのさ、セリフっぽいやつをポストしたことがあるんだけど、近所の中尾が亡くなったことに対して深い悲しみを表現しているみたいな。やべ、
やばい。
真面目かっていう
やばい、マジレス。
真面目
マ
かっ
ジレ
てい
ス
う
来た。
感じの
うん。
こと言われたりとか、
はいはいはいはい。
あと、チョコリエールってブルボンのお菓子がさ、
うんうんうん。
1977年からあるらしくて、
うん。
まあ、すごい長い歴史があるか
長
ら、
いね。
すごいお菓子だ、そしてうう
ん。
まいみたいなのをポツと知っていたことがあるんだけど、
はいはいはいはい。
チョコリエールに対して、
う
その長年続いている
ん。うん。
伝統的なお菓子に対する深い同情が感じられるみたいな。あっさいっていう感じの
おう。
真面目かっていう
すごいね。真面目だね、まだ。
た
グロッ
だ、そ
ク。
れに対して、なんか、もっとユーモアを、とか言うと、結構弾けた感じの、
ああ、なるほ
風
ど。
にもしてくれるので。
これなんか突然現れてさ、
そうだね。
そうだよね。
なん
で、
か
私
ね。
もなんか自分の絵を描いてくださいみたいなのやったらさ、なんかすごいアイコンの絵を描いてくるんだけど、
なるほどね。
おお、まあそれはそれでなんかまあいいんだけど、そうなんだ。いや、ちょっと私もやってみようかな。だから、いろんなのに聞いてみるといいのかな。どれが一番、な
そう
ん
だ
か、
ね。
これなんだろうね、急に出てきたやつ。
なんか急に出まし
うん、
た
急
ね。
に出てきたから、説明なく突然現れた。
ので、いき
う
なり消
ん。
えるかもしれないので、
そうそうそうそう。
まあ、皆さんも
ね、遊べ
遊べ
るう
るうち
ち
に遊ん
に、
でみたら。
うん。
そしてですね、
はいはいはい。
ミクシー2の、
お！
コミュニティの方に
はい。
メッセージをいただいておりまして、
はいはい。
ファッションセンターしまうまさんありがとうございます。
お、ありがとうございます。
ビニール袋にパンパンに水が詰まった牡蠣の袋を、
うん。
水が四方八方に飛び散らないように開ける方法を教えてくださいと。
ああ。
できればその水はいろいろ染み出てて栄養ありそうなので、余す
うん。
ところなく煮汁として利用したいですと。
ほう。
なるほど。これはガチの相談かな、多分ね。
本当だ。
確かに牡蠣が
うん。
ビニール袋に入ってパンパンに水が詰まってると。
はい。
で、四方八方に飛び散らないように開ける。
そうだよね。
まあ、
これ、聞いてみようよ、AI に。
あ、そうか、そう
おう、ど
だ。聞いて
れ、
みるか。グローク
グ
さ
ローク
ん
と、
に、ちょっと
あ
聞いてみ
と、
よう。
キッドが使ってたやつなんだっけ？マイクロソフトのやつだっけ？
コパイロット
あ、
ね。
コパイロット？
ちょっとこのグロークさ
グ
ん
ロー
に。
クさんに、じゃあまず聞いてみようよ。
そうだね。
うん。
ちょっと待ってね。ビニール袋に、
はい。
パンパンに、水が詰まった、 牡蠣の袋を。
うん。そう。その水もね、余すことなくね。
そうだね。
利用できる。はい。
袋を、水が、
うん。
飛び散らないように開けるには、はい、聞いてみましょう。
はい、聞きましょう。
今、検索中、考え中。
ね、考えてる。私もなんかそんな牡蠣を買ったことがないな、もう。なんだろう。もう外の殻がなくて、中身しかない。
はははは。
はい、のを鍋に入れたり。
お、
はいはい。
ビニール袋にパンパンに水が詰まった牡蠣の袋を水が飛び散らないように開けるためには以下の方法が有効です。
おい
!4 つ挙げてくれてます。
え、すごい
!1。
うん、
シンクやバケツの中で開ける。うん。
おお。
袋をシンクや大きめのバケツの中に入れてから開けると、水が飛び散る範囲を制限できます。
はい。
袋の口を少しずつ開け、水が自然に流れ出すのを待ちます。
おお、うん。
で、2番目。
うん。
小さな穴から水を抜く。
はい。
まずビニール袋の端に小さな穴、例えばピンで開ける程度を作り、そこから水を徐々に抜きます。こうすることで水が一気に飛び散るのを防げます。
で、
すべての水が抜けた後に袋を大きく開けて牡蠣を取り出しますと。
うん。
3番目。専用のツールを使用する。
お、
市販のビニール袋開封ツールや、パン袋の留め具のように簡単に開けられる仕組みを持つものがあれば、それを使って安全に開けることができます。で、4番目。ビニール袋の端から切り取り。袋の端の部分をハサミで少しずつ切っていく方法もあります。
うん、
水が漏れ始めたら少しの間待ってからさらに切り進めます。これにより急激に水が飛び出すのを防げます。
うん、
これらの方法は水が飛び散るリスクを減らしながら安全に牡蠣を取り出すための工夫ですと。完全なるマジレスが4つきましたね。
そうですね。
でもこの専用のツールってそうあんの、こんな市販のビニール袋開封ツール。
うん、すごいじゃん。
マジであんのかな、ビニール袋開封。
開封ツール。
聞いたことないんだけど。
なんだ、ピーッと綺麗に開けれるってこと？
あるわ、でも袋開封カッター。
あー、すごいじゃん。
アマゾンで袋開けるカッターっていうのが売ってるな、確かに。
へー。それがあれば綺麗に開けれるよって。
なるほど、ね。
なんか、そうなんだけど、
うんうん、
あの、そうなんだけど、その、
そうね。
そうなんだけど、だからあの、ビニール袋から穴が開いちゃって水がピーって出ないように持って帰るための方法だよね。
ああ。
バケツをじゃあもう持っていくしかないってことかな？
これ、もっとユーモラスにも聞いてみたので。
ああ。
回答、よし、笑いを交えつつやってみよう。
お
う。1、シンクの湯沸かしパフォーマンス。
おう。
袋をシンクに投げ込んで、まるでマジシャンの帽子からウサギを出すかのように、
うん、
袋から牡蠣を引き出すんだ。
お
う。水が飛び散るより、シンクで小さなプールパーティーが始まる方がいいだろう。2番目。瓶の魔法。ビニール袋に小さな穴を開けるときは、自分が秘密のスパイであるかのようにこっそりやるんだ。水が出るたびに、これでテロリストから世界を救ったぜ、と自画自賛するのを忘れずに。3番目、ツールは友達だよ。もし専用の開封ツールがあるなら、
出た。
それを使ってバッグを開けるとき、今夜の料理はツールのおかげで水浸しにならずに済みましたと感謝の気持ちを述べるんだ。
うん、
4番、ハサミのダンス。ハサミで皮を切るときはまるでサルサダンスのリズムに合わせて少しずつゆっくりと切り進めるんだ。
うん、
一歩前進、一歩後退とか言いながらね。水が漏れ始めたら急いでその場から逃げるふりをしてみるのも面白いかもね。
おお。
これで水が飛び散ることなく笑いながら牡蠣を楽しめるはずだよっていう。
ああ。
すごい真面目、真面目だね、これね。
お
ちゃんと、よし、笑いを交えつやってみようって言ってるから。
うん。
よし、頑張ろうみたいな、
ね。そう。やってみるよっていう。うん。
真面目かっていう。
いやー、このちょっとグロークの意見も取り入れつつ、
いや、ほんと、ちゃんとユーモラスにしようとしてくれてるもん
すごいね。
な。
頑張るんだね。
頑張り屋さんですね。
頑張り屋さんだわ。好感が持てるわ。
いや、これちょっとね、参考になったかわかりませんが、なんかマジレス、マジ、ネタにマジレスみたいなの言われたら、ぜひ、こういう
そうです
AI
ね。
に、もっとユーモラスにって言うと、こんぐらいの程度はね、
すごいじゃん。
やってくれますから。
よし、頑張ってみるよって言って。すごいじゃん。ひねり出してくれる
そうだ
よ。
ね。しかも、こんな短時間でさ、
そう。
4つもアイデアを出した上に、
すご
そ
いよ
れを
ね。
ユーモラスにしてくれるわけですから、まあ、ぜひ皆さんもですね、
ほんとだ。
この楽しめるうちに遊んでみるといいのではないかと
そうです
思
よ。
います。
はい。
というところでいいお時間になりましたの
は
で、
い。
このあたりで締めたいと思います。
はーい。
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
ハイヨーホエールズ。